皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。
こんにちは。
本日もよろしくお願いいたします。
しずちゃん、皆さんまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はリスナーさんからのご質問にお答えいただきたいと思います。はい。ラジオネームマリーさんからのご質問です。マリーさん、以前にもご質問くださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では読まさせていただきます。こんにちは。放送を楽しく聞かせていただいております。いつもありがとうございます。質問をさせてください。個人的なことで恐縮ですが、同居していた実母が他界してそろそろ2年になります。まだ感情的に喪失感、虚しさから逃れられていないです。家族が亡くなった後、生きている人間の気持ちの切り替えについて、機会がありましたら何かお話ししていただけるとありがたいなと思いました。少しストレートすぎるかもしれない質問ですみません。これからも放送を楽しみにしております。ということです。
はい、マリーさん、ね、またご質問ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてね、2年前にお母様が亡くなられたということで、もう私自身もですね、父を亡くし、母もかなり具合が悪いので、本当に人ごとではないご質問です。きっとマリーさんもお母様ととてもいいご関係だったんだろうなというふうに思います。
はい。
残念なんですけれども、結論的にはこういう方法が良くて、これをやれば悲しみはなくなるよっていう魔法のね、杖みたいなものはなくて、アカシックレコードで言うならば、この地球という星は悲しみの星という名前がついているんです。で、まあ、悲しみという体験をできるのもこの地球体験のね、とても貴重な部分だということなんですけれども、そう言われてもやっぱり悲しいのは辛いですよね。それで人が亡くなった時にどういう感じになるかっていうことをまずちょっとお話をさせていただいて、そこからこういうふうな考え方をしたらいいんじゃないかっていうお話をさせていただきたいと思います。まずですね、こちらで何遍も申し上げているように、私たちっていうのは本当にボディと、それから肉体の方の輪廻転生する霊、スピリットと、それから永遠不滅のソウルと、3つの側面からできているのが私たちなんですけれども、もうソウルは永遠不滅です。で、時間を超越してますので、肉体がなくなるとあっという間に他の天性の方にフォーカスを始めます。で、スピリットの方は3日間ですね。肉体から出た後、3日間は体の周りに本当に存在してるんですね。だからもし誰かが亡くなった時には、もう3日間はすぐそばにその方の意識があるというふうに思ってください。その3日間からだんだんですね、レバとかタラとか、この人生でこうしてやればよかったとか、こうだったらどうなったんだろうっていう、いろんなその可能性を自分自身でこう体感し、体験し、そしてそれをこう浄化していくっていうプロセスがあるんですよね。で、その後もよく仏教ではね、四十九日と言いますけど、普通のプロセス、普通の、すごいこう大変な人生、ね、例えばいきなり亡くなってしまったとかっていうことでない限りは、四十九日で一つ一つこうね、ステップをね、超えて、で、輪廻転生、次の輪廻転生を待つ場所に、行くっていうふうにアカシックレコードでは書かれています。で、実際に、なので、そうですね、亡くなった後のその喪失感っていうのは、よくその、グリーフケアっていうふうに言いますけれども、それは本当に大きなテーマなんです。で、私の体験から言うと、時間は、よく時間薬って言いますけれども、やっぱりなかなかそのね、ぽっかり開いた穴っていうのは、何年経っても、なかなかその悲しみっていうものは、消えることはね、やっぱりないと思うんですよね。いくら魂とか肉体が、輪廻転生して永遠だとはいえ、もうそばにいて、触れられない。 ただ、本当に意識が拡大する、あるいはもう変性意識状態になって、そしてその隣の次元に、ご自身が、例えばマリーさんが、その意識が広がっていくことができるなら、リアルに、亡くなった方たちとは、つながることができます。だけど、それって、もうこの三次元の中でもう悲しみに、こう、本当に苦しい、悲しい、もうどうして行っちゃったのみたいな状態の脳波だと、なかなかそういうふうに、隣の次元の存在たちと交流が、難しくなるんですよね。だから、まあ、十分にその悲しみを味わい切るというね、我慢して、その、無視しないで、ああ、私悲しいんだなって、ね、お母様との、まあ、体験っていうものを味わうっていうことも大事なんですけれども、ただ、その、人生っていうのはもちろんお母様との体験だけじゃないですよね。もういろんな方とのつながりがあったりとか、自然と自分があったりとか。だから、ある意味、その、共依存みたいな、本当にその人がいなければ、他の何の意味がないっていうような状況でない限りは、ともかく、その、この人生のその三次元で、まず自分が、ちょっとそのお母様の悲しみを置いておいて、本当にこう自分自身になれる、その夢中になれることっていうのを、にこうフォーカスをするってことは、とっても大事だなっていうふうに思うのと、だから、そうだね、何かをこう夢中でやってる時っていうのは、とても意識が広がりますよね。で、きっとそのお母様のことも、少しこうね、脇に置けたりするじゃないですか。だから、まず三次元的に、その自分が本当にこう、没頭できる楽しみだったりとか、それは逃げるのではなくて、ちゃんと悲しみは悲しみとして置いておきながら、その、さらなる、その自分の、こう、他の人との交流っていうのを、まず楽しんでいくっていう。つまり、私って、かわいそうっていうモードじゃなくて、もういろんなこの世界は素晴らしいものがあって、それで、どうせいつしか私も同じ場所に行くし、必ず会えますからね。必ず私たちもスピリットの世界になったらば、会いたい人には会える。だからそれも一つの、希望だと思うし、そして、私は前にもお話ししたかな、たくさんの、お子さん先に亡くされた、はい、お母様たちの、セッションをしているんですけれども、で、まあ、もちろんそのね、順番じゃないわけで、子供を亡くされたお母さんの悲しみも本当に深くて、だけど、やっぱり変性意識状態っていうんですかね、脳波をこうゆっくり下げていって、まあ、瞑想をして、そしてそこでお子さんのスピリットとお話をしていただくんですよ。そうすると、やっぱり子供たちって、そんないつまでもね、お母さん泣いてるから僕先に行けないんだよっていう話があり、そのコンタクトがね、結構本当にこう、まあ、実際に交流できるわけなので、そこからなんかすごく楽になられる方も多いんです。だから、マリンさんもですね、私今キャンドルファーマってるんですけど、夜静かな時間に、ね、まあ、いろんな自分のその、楽しみ、特に自然の中に入るってことはとっても癒されますから、まあ自然を楽しむ。で、そういう、まあ日常を送りながら静かな時間をとっていただいて、で、まあろうそくを灯す。そしてできればその隣の次元に行くのには、炎だったりと、キャンドルだったり、お香だったりとか、それから、お花、植物っていうのはやっぱりつなぐんですね、隣の次元をね。かそういうものをこうね、用意して、ちょっとこう静かな場所に座っていただいて、で、お母様のお写真でも前に置いていただいて、それで、そのお母さんとのスピリットと、ご自身でね、つながるっていうことも、やってみていただいたらどうでしょうか。で、やってみると、なんとなく最初はね、これ作ってるよねとか、どう考えてもこれなんか単なる想像だって思うかもしれないんですけれども、必ずその思いっていうのは向こうの次元の人たちにはつながるし、ね、そして思いもかけないときに、 そのお母さんの、ね、あのなんかこう、コンタクトっていうのかな。うん、私の場合は、そのね、すごい大好きだったおじいちゃんが、うん、あの、の声がね、こう聞こえたりとかっていうようなこともね、少しずつ出てくるし、で、悲しみがこう癒えた時点で、なんかこう新しい三次元、本当に日常っていうものをまた新たにエンジョイできる。だから結局そのね、本当にこう大切な人を亡くすと辛いっていうのはものすごくよくわかるけど、じゃあでもそこにばかりこう目を向けていると、ある意味そこに逃げちゃうことになるので、今もう2年経たれて、で今じゃああなたは2020年、ね、もうすぐ1年ね、2020年も年末になってきました。じゃあ私が本当にこの魂が喜ぶことは何だろうっていうことも改めて感じてみていただいたらどうでしょうか。
そうですね。どうですかね。
もうなんか本当にね、魔法の方法ないんですよ。こうなったら、あの、悲しみ取れますよって言いたいんですけど、どうでしょう、しずちゃんは身近な方、どなたか、大事な人は亡くなってますか？
はい。あの、子供の頃に一緒に暮らしていた祖母と、
おばあちゃん。
はい。あと、父が、1年おきで亡くなったんですよね。
じゃあ、その時。まあ、ね、そうですね。便に来ちゃったんですね。
そう、そうでしたね。でも、あの、まあ、そんで父が亡くなってからは、もう7、8年ぐらいなるんですけど、それでもやっぱり、あの、急にぐっと、ぐっとなんかこう来る時とかもありますし、でもなんか、あの、ね、すごい、何の慰めにも、マリーさんにはならないかもしれないですけど、本当に、時が解決してくれるみたいなところも、やっぱりあるなと思いながらも、私はやっぱり父が亡くなった時に、もう絶対これからは好きなことしかしないみたいな風に自分に思ったことがやっぱりありました。
そうですね。あのね、あのきっと身近な人、特にね、あのご両親とか亡くなった時は、やっぱりすぐ次の世代は私って思うんですよね。で、親っていうのは最終的な教育っていうのは死をもって子供に伝えるっていうふうに言うので、
はい、
それがどんなモデルであれ、ね、あの自分自身の生を精一杯生きるっていうことが多分亡くなっていく、亡くなった方にとっても、ね、一番嬉しいことだから、マリーさんがいつまでも悲しんでると、それこそね、あの先に行っちゃった子供たちと同じように、きっとお母様もあの、もっと楽しめばいいのに。あと、一つね、よく思うのは、はい、あの、愛する人が亡くなると、自分が楽しんじゃいけないとか思っちゃうっていうか、
はい、
自分が楽しんじゃうと、せっかくそのね、本当に愛した人のかな、が亡くなってるのに、この、なんかこう、裏切ったような気持ちになるっていう心理状態があるんです。
はい。
だから、いいんです、ともかく、もう、この人生ね、長く生きたって100年ですよ
ね。そうですね。100年の夢ですね。
そう。で、人が死ぬ時には、一番やっぱり、あの、あれやっちゃってまずかったなじゃなくて、ああ、あれやればよかったのにできなかったなっていう方に後悔するので、だから、あのね、皆さん、もうぜひ、今できることは先延ばししない。
しない。
やりたいことはやる。
やる。
言いたいことがあれば、やっぱり伝えてからってね、はい、このね、世の中、明日何があるかわかんない。コロナもありましたしね。
はい、
だから本当にあの、後悔のない人生を、今を、やっぱり今のこの瞬間を一番楽しむっていうことにフォーカスをしていただくと、あのね、マリーさんもまあ少し楽になるし、きっとお母様も、喜ばれるかしら。
そうですね。本当に、あの、もうそうであっていただきたいと、本当に思います、
は
い。
お答えになってたでしょうか、
はい、はい。またご質問お待ちしております。
はい。
よろしくお願いいたします。失礼します。
失礼します。